はい、皆さんこんにちは。マイクロソフト畠山です。ビデオばっかりやっている畠山でございます。今日はですね、これから、ソチオリンピックを特に題材しまして、皆さんと一緒にどうやってそのビデオとか、ストリーミング配信とか扱うようなアプリケーションを作っていくのかというところをお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日この会場は比較的人数少なめなので、後ろに座っていらっしゃる方、もしよろしければちょっと前の方にお越しいただいて、一緒にビデオを作るアプリケーションを楽しんでいければと思います。よろしくお願いします。で、最初になんですけど、今日ですね、途中からライブの配信のデモを、させていただきたいと思ってます。で、まだこの機能ですね、今日時点外に公開されていないんですね。ですから戻ってすぐ遊びたいなと思っても、なかなかそれができない状態であるので、その点だけちょっとご注意ください。もう来月、再来月くらいに、遊べるといいかなと思っていますが、夏ぐらいまで待ってください。で、ここのあたり先に行きまして、まず最初になんですが、映像の配信にはどういったものが必要なのかというところを、開発者、それからシステムを管理する皆さんの視点で、まず振り返るところからいきたいと思います。ソチオリンピック2014、無事に Azure を使った動画配信終わりました。稼働率99.999ですかねって聞いていますが、無事終わっています。で、ここのソチオリンピックの大きな点、2つあるんですね。1つは、通常の動画配信のサービスとちょっと違っていて、放送局様が使っていたというところですね。ですから、普通の、なんでしょうね、ただネットで動画出せばいいやというものではなくて、かなり高可用性のものを求めるようなシステムだったというところがポイントです。で、それから、真ん中あたりにありますけど、単独のゲームの視聴数ですね、210万人って書いてますが、これはカナダ対アメリカの、ホッケーの準決勝です。NBC さんの方でやってた中で、準決勝で1試合210万人以上の方が見に来られたと。で、北米のスポーツ史上最大の1ゲームで人が来たという形のものになります。日本の動画配信でちょっと大きなものでも1万人、2万人超えました、お、すごいねっていう話が聞くんですが、桁がちょっと違いますよね。こういったところでも十分使われているという形ですね。CPU のコア数、これ全部エンコードです。エンコードで使ったコア数が、1万くらいという形なんです。で、ちょっとここで、じゃあこのためのシステム何が必要なのかというところを振り返ってみたいと思います。知ってる方は知ってるんですが、最近その動画のプレイヤーの中がかなり賢くなっています。皆さんやることは、そのプレイヤーに対してアドレスを1個渡してあげるだけなんですね。ここ再生してよと、それだけなんです。で、それを管理するためにコンテンツ管理システムみたいなものがよくあります。で、それがあって、絵を撮ったら、クラウドの中に取り込んで変換をして配信をすると。で、なんで変換いるんだっけって話なんですけど、各デバイスごとに動画の再生できる形式が違うパターンがほとんどです。ですので、それぞれのデバイスに合わせた形で変換しなきゃいけないと。デジタル保護はオプションです。もしどうしてもコンテンツを守らなければいけない、権利上守らなきゃいけないものがあったら、暗号化するなりなんなりということをしないといけません。で、オリンピックの場合、特にチャレンジだったのはここなんですね。やはり大きなスクリーンで出すケースがあります。小さいスマートフォンってどんなに高解像度でもやっぱりちっちゃいんですよ。ですけど、今回 Xbox のセッションありますけど、テレビってなってくると画質がどうしても大きくなる、イコールファイルは大きくなる。じゃあインターネット越しでそれどうやって快適に届けたらいいんだろうという話が出てきます。で、一つ皆さんに覚えていただきたいのは、それをやるためにあるテクノロジーがアダプティブビットレートストリーミングオーバー HTTP と呼ばれているものです。右から見ていきますね。HTTP を使ってビットレート複数あるものを用意して、で、それを動的に入れ替えていく。これが今、高画質のものを大量に届けるための一番いいテクノロジーというふうに言われています。で、これによってですね、動画見てるとき、一番なのは左下にありますけど、まず見ながら止まっているってバッファリング、これが一番ユーザーさん嫌がるんですね。で、これを限りなく短くする。それから同じなんですけど、飼育っていうのは映像の途中にトンって飛んでいくような話なんですが、これを非常にストレスなく瞬間的に行うということができるようになります。で、ちょっと皆さんと確認したいことがありまして、これやるための実は一番いいデモというか、がいまだにやっぱシルバーライトを使ったものになります。こちらの方を画面で皆さんとして見ていきたいと思います。アダプティブビットレートストリーミング使うと何がいいかという形のお話になってきます。もう何度もご覧になっていることがあるかもしれませんが、こちらシルバーライトのプレイヤーで、左下の方にいくつかバーがありますけど、これがビットレートですね。一番下が 300K から一番上が 2.4Mbps までのビットレートが出ているものになります。おっと、失礼しました。で、こちらまずクリックします。 クリックします、クリックします。これから速さでついてくるんですね。これが飼育が早いですというところです。それから今、この辺がありますかね。文字が最初読めない状態で出てくるんですけど、だんだん読める形になっていきます。でこれがビットレートを動的に入れ替えてやっているというところの、動きになっていきます。でちょっと戻しますね。でパケット見てみたいと思います。パケットを見てみると HTTP のパケットがどんどんどんどん送られているのが分かると思うんですね。だいたいシルバーライトの場合2秒に1回くらいクライアントからサーバーに対して映像を取りに行くということをしています。まあ、これが基本のアダプティブビートレートストリーミングの動きになります。はい、まあ、知ってる方には知っている、もうなんか新しくて古い話なんですけど、今やっぱここから始めるのが高画質な映像をこれからやるために必要な知識という形でご理解ください。でこの方式も実は3つあります。マイクロソフトが作ったスムーストリーミング、アップルさんが作られたアップル HLS、それからアドビさんが作られた HDS、 この3つの方式があるんですが、大事なのはこの緑の場所で、それぞれ受け取れるデバイスが異なってきています。でこういったバラバラにあるものを1つにしませんかという形で出てきたのがダイナミックアダプティブストリーミングオーバー HTTP、 長いですね、ダッシュというふうに呼ばれていますが、この MPEG ダッシュというのが昨年 ISO の標準として定義されました。でこれからいろんなデバイスの中にこの MPEG ダッシュ入っていくと思います。でダッシュの一番特徴的なところは、よく HTML5 のブラウザーと一緒に語られるケースが多いですね。ブラウザーの中でストリーミングやるという形もありますが、大事なことがあって、それ以外のところでもきちっと再生できるようになっているというところが面白いところでございます。じゃあちょっとソチオリンピックをちょっと見ていきたいと思います。まずソチオリンピックの課題になったのは、マルチデバイスのやっぱり対応したいというのが NBC さんからのご要望であったお話です。いろんなデバイスで見られるようにしたい、これ理由がありまして、その前回ロンドンオリンピックの時に分かってたことなんですけど、テレビだけを見てる方に、もともと放送局さん映像出してたんですけど、テレビに加えてですね、スマホ、タブレット、PC 持ってる方、同じオリンピックの1日の視聴時間なんですけど 43% くらい長かったんです。こちらは4時間くらい NBC さん見ていたと、こちら8時間半くらい場合によっては見た人がいたと。平均値ですよ。アメリカ人どんだけ暇なんだと思いますけど、オリンピック期間中8時間オリンピック見てるんですよ。まあ、それくらい皆さんマルチデバイス、いろんなシーンでやっぱりいろんなシーン見たいということをしています。それが2つ目、テレビと実はパソコンってまだいいんですね。回線が太いですから。ですけど 3G とかの環境って非常にそのネットワークが常に安定しているわけじゃない。そこに対して、よりなるべくその時点でいい映像を届けたい、これも大きな課題です。それからライブの配信とビデオオンデマンド、これ実はやり方が全く違います。ですけどこれをいかにしてこう連携させるか、これが非常に大きなポイントです。開発者の皆さんにも覚えていただきたいんですけど、ライブの配信をしている途中でですね、ハイライトクリップを出すととてつもなくそのユーザーさんの見る率が上がります。よく考えてください。サッカーの試合ずっと1時間、まあ、90分ですね、あって、途中から見た方、点数が入ってますと、その1点目どうなったのよって思いますよね。そこをちゃんと見たいシーンをいつでも見れるようにしてあげるためには、ライブ配信中にビデオオンデマンドのコンテンツ作ってあげる必要が必要なんです。ここの部分をいかにやるか、これがまた課題でした。そして、実に大量の映像を作っています。ちょっと裏側で見づらいかもしれませんけど、 NBC さんの場合41個の映像のデータを全部クラウドに上げてエンコードして持ってたんです。41個ですよ。同時にそれをやり続けていた、大量のエンコーダーがやっぱり必要になってきました。それに加えて、まあ、ただ出すだけではありません。もちろんいろんなシステムと連携しますから、ワークフロー、ここの部分も作っていかなきゃいけない、こういった大きな課題があったわけです。でこういったものに対応するために、私たちの方でご対応させていただいたのが Azure を使ったものになってきます。じゃあまず最初プレイヤーのところから、ここから技術のところを見ていきたいと思います。繰り返しなんですけど、プレイヤーを作るためには大きく2つの方式があります。大きく2つあります。1つはブラウザーのタイプのもの、HTML5 ビデオに書いていくものがあります。でこちらにもサンプルのコードがありますけど、この中にソースを書いてあげて、それに皆さん の映像の場所を書いてあげるという形で、比較的簡単に再生ができるようになっています。ですけど HTML5 の場合は実際ストリームではなくて、プログレッシブダウンロードという方式で流れていきますから、ライブの配信はできません。そこの部分は覚えておいてください。あともう一つ、アプリケーションで作りましょうというものがあります。アプリケーションの方も比較的作るのが今簡単になってきています。で、ここでご紹介させていただきたいのは、 マイクロソフトの方でもプレイヤーを作るためのオープンソースのモジュールをお出ししています。プレイヤーフレームワークといいます。そちらの方少しご紹介させていただきたいと思います。画面切り替えます。はい、こちらの方が実際にプレイヤーフレームワークなんですけど、どこにあるかというところなんですが、ちょっと画面ちっちゃいですね。 Bing 使ってくださいね。はい、ですね、こちらです。アドレスの方を皆さんのお手元の資料にもありますけどご紹介します。プレイヤーフレームワーク .codeplex.com というところで、私たちの方でプレイヤーを拡張させる機能をご紹介しています。映像を出すだけは簡単ですよ。その先にちょっと気の利いたことをしたい、例えば2倍速で出したいとか、もうちょっとこう見た目を良くしたいとか、字幕出したいとか、広告出したいとか、そういった話必ずあるんですが、こちらオープンソースのプロジェクトで出ているものになります。で、下の方に行きますとご覧いただけますけど、今どういったものがあるかというところなんですが、 Windows 8、HTML5、 それからシルバーライト、 Windows フォンというタイプのものはこちらの方からご提供しています。それ以外のプレイヤーフレームワーク、 iOS 版、 Android 版、少しの方別のところからご提供しています。お手元の資料の方後ほどご確認ください。で、ここからサンプルコードを落としたもの、そのままのものがこちらでございます。これは XAML 版、 Windows 8の XAML 版のものなんですけど、右側をご覧いただくとですね、このアイコン、 Windows 8のユニバーサルアプリケーションのスタイルです。すでにこの中では Windows フォン、それから Windows 8両方のタイプのアプリケーションを簡単に作っていただけます。皆さんも教材手に入れられました？教材、お願いないです。教材ですよ、ちゃんと勉強してくださいね。はい、私もらってないので、余った人がいたら私にください。で、それはいいんですが、誰も私にくれないのでですね、ちょっとコード簡単にご覧いただきたいと思います。その一行たるゆえんを皆さんとして見ていきたいと思います。じゃあまたですね、左側も電話になってますよね。実際にやることですね、ここに MMPPF とありますね、プレイヤーフレームワークの参照をつけてあげます。これ一つ目、二つ目、ソース、ここにどの映像のファイル指定するか指定します。終わりです。このまま実行してみましょう。 F5 をします。このまま実行してみましょう。そうすると先ほどあったものっていうのは、この中にあるスムースストリーミング、ビデオオンデマンドのものなんですね。ただ映像出すだけだったら、こんな形で非常に簡単に作っていただけます。俺自身は HD のコンテンツなんですけど、でそれに加えてですね、カスタマイズちょっとできたいなというケースもままあると思うんですね。これがブレイヤーフレームワーク持ってるオプションです。例えば2倍速ファーストフォワードビジブルしますね。2倍速音途切れてますね。でとか、いろんなものあります。この中オプションをつけていくと画面の見た目変えたり、例えば Wi-Fi の状態、無線の状態を出してあげたりとか、そういったことは比較的簡単に作れるようになっています。オプションをつけていくと、どんどんプレイヤーが拡張していくというのがプレイヤーフレームワークの特徴になっています。はい、じゃあこちらの方は閉じまして、スライドの方に戻りたいと思います。はい、で、これ、プレイヤーの方は比較的簡単とは言いつつ、実際大変ですよ、やることありますよ。比較的簡単になってますけど、出す方がもっと大変ですね。何が大変かというところを見ていきたいと思います。映像を扱うのはとにかく時間かかります。ワークフローっていうのは簡単ですけど、まず映像を入れましょうって言った時に、大きいわけですね。ファイルが大きいわけです。ちょっとですね、大きい例を一つ皆さんにお見せしたいと思います。また画面切り替えます。大きい例ですね。私手元に大きいビデオのファイル1個持ってます。大きいファイルですね。あ、これじゃなかった、失礼しました。こちらの、例えばこれ HQ うんたらかんたらって書いてますね。 AVI ファイル、サイズ、このファイルのサイズ見てください。これ981メガあります。1ギガですよ。おお、1ギガかと。あ、誰も言いませんね、私だけ思ってますが、その O1 ギガが、これどれくらいの長さだと思います？1ギガのファイル2分ちょっとですよ。2分で1ギガです。ちょっとプロフェッショナルの方の用途になると、これから 4K、8K っていう世界でやってくるんですけど、皆さん手元で携帯で撮っているその1分2分と桁が違います。1分2分で すごく1ギガ2ギガ当たり前になっていきます。1時間もどうしましょうっていう話になりかねないのが 今の状態です。これをクラウドで上げていくわけですよ。どうしましょうねという話になるわけです。それから変換します。この1ギガのファイルを変換していくわけですね。何分かかるんでしたっけ。それからそれが大量にきます。エンコードって基本的に大きなものを小さくするってことをするわけなんですけど、ここも非常に大きな課題です。じゃあストレージ何テラあったらいいんでしょう。何テラって言いますね。私最近テラからもうギガってつかむテラから始める、ペタ、エクサ、すぐ行ってしまいます。で出すとき、じゃあユーザーさんいっぱい来ますと、先ほど210万人来ましたと、何台あったらよかったでしたっけ。これが一番大きなトピック、技術的に皆さんの方で解決していかなきゃいけないトピックであります。じゃあこういったものを解決するためのメディアサービス、どういう形で使っていただけるのかというところを見ていきたいと思います。画面の方を切り替えます。はい。で、さすがの先ほどのデータは大きすぎるので、ここにある今度小さなファイルを使って、そのワークフローを見ていきたいと思います。これはサイズ的には大体なんですけど、ちっちゃいですけど 2.8 メガくらいの非常に小さなファイルです。ちょっとデモの関係で小さなファイルで、見ていきたいと思います。まずここから先はビデオオンデマンドで実際に絵を取り込んでエンコードして再生するところまでを見ていきたいと思います。メディアサービス作っていただくと、画面こちらになりますが、一つ一つものが出来上がっていきます。でコンテンツってところ、ここに取り込んでいるファイルの一覧がだーって出てくるわけですね。今何もない状態です。でコンテンツのアップロード、これを選択します。そうしますとこのポータルの中からも動画のアップロードすることができます。今回小さなファイルを扱います。デスクトップにあるこの Take Your Free Ride というファイルをアップロードしてみたいと思います。でそうしますと、今これブラウザの中ではありますけど、ファイルをピックアップしてアップロードする、クラウドにアップロードする、でクラウドの中で取り込んで保存をして管理するというところが行われます。で実際はこれポータルの画面から、管理ポータルの画面からやってますので、まあ200メガまでしか1個のファイル上げられないんですけど、この後お話しする API を使うと200ギガバイトまでの動画のファイルを今扱うことができるようになっています。それ以上大きな今メディアサービスは扱えないです。流れてるかな、はい。でファイルが取り込まれましたから、取り込まれたら何が出てくるかというと、この中に今取り込んだ映像のファイルのリストが一つ出てくる形になります。こんな形ですね。そうしますと画面の下の方になりますが、これに対して2つ目の処理、エンコードするという形のものを選んでいただけます。エンコードしてみたいと思います。いくつか設定がありますね。 PC、Mac 用、 HTML5 用、これ MP4 のファイル作ります。それから iOS 用、 HLS のファイル作ります。一番上は SmoothStream のファイルを作ります。それぞれファイルを作る設定があります。でここでは PC、Mac 用のエンコード、それから HTML5 用のエンコード、それから iOS 用のエンコードをやりたいと思います。バンバンやってますね。でこの後なんですが、エンコード用のジョブが作られて裏側で見ることができるようになっています。これがエンコードのジョブですね。どういった形で今エンコードされているのかというのをご覧いただけるようになっています。キューに入っているもの、それからスケジュールに入れられたものなんか見ていただけるんですが、これ大量にエンコードしたいときどうするかということなんですけど、エンコーダーでは同時に大量にくださいよって形で、ここから先欲しいものをクラウドならではなんですが、欲しいときにドンとたくさんもらうという設定がこちらの方の画面でございます。こちらですね、エンコーダー今ゼロになってますが、もっとたくさんくれよという形で、何も設定しなくても25個までは皆さんもすぐエンコード設定で取っていただけます。ここでは今3つサーバー、あと3個のファイルを指定しましたから、3にして保存をしてみたいと思います。先ほど急待ちになっていたものがこれで先に進むと思います。でエンコードちょっと時間がかかりますので、先の方に進みたいと思います。画面を戻します。はい、ほたらかしましょう。まあクラウドも勝手にやってくれてますから。で、メディアサービス使うことでですね、このポータルの画面からも扱っていただけるんですけど、それをさらに自動的に行うための API 群がこの中に用意されています。で、もともとのネイティブの API REST です。 REST の API で叩いてあげたら、どんな言語どんな環境からでもメディアサービスを呼んでいただけるんですが、より簡単に開発しやすくするために .NET、Java、PHP、Node.js といったところの、SDK が用意されています。で、それを使って取り込むときには、中でですね、これ SDK のクラスの名前です。アセットっていうクラス、これを作るという行為がアップロードするという形につながっていきます。それから変換をするときはジョブっていうクラスのものオブジェクトをたくさんの中でインスタンス作っていきます。で配信するときはロケーターというオブジェクトを使います。 基本この3つです。で、作られたファイルは裏側で Azure の Blob ストレージの中に勝手に保存されて管理されているというところになります。再生するときはですからロケーターからの場所を見ていくと。そしてですね、アセット、ジョブ、ロケーター、これが基本の3つになってきます。で、ちょっとおまけなんですけど、2つ機能をご紹介しますけど、ダイナミックパッケージングという機能が中に入ってまして、これ何かっていうと、普通ってエンコードした後にたくさんこうものを作っていくことをするわけですけど、配信保守系ごとに。そうではなくて、一度 MP4 のファイル、もしくはスムーストリームのファイルを作ってあげたら、そこから HLS とか他のものの変換に関しては、ストリーミングサーバーの上で勝手にやってくれるという機能がついています。これメディアサービスの一つ面白い機能なので、ぜひ覚えておいてください。ダイナミックパッケージングという機能がついています。で、出すときなんですけど、そのダイナミックパッケージングを使うと、ここが面白いんですね。URL の最後に、カッコ、フォーマットイコールホニャララと、ペケペケとつけてあげると、出すときに方式を切り替えるということをしてくれます。これもとても大事なトピックです。もう管理サーバー側で配信方式ごとにアドレスを管理する必要がなくなってくるわけですね。クライアント側で欲しいときにそこだけ設定するということをしていきます。はい、ではここからは SDK を実際に使ってアプリケーションを作っていきたいと思います。はい、この間にエンコード終わってますね。いいですね、勝手にやってくれました。はい、では実際にコードを書いていきたいと思います。今日は .NET 使います。.NET 以外に Java、PHP、Node.js の SDK が出ています。皆さんのお好きな言語をお使いください。最初にやることがあります。まず .NET の場合は、SDK の中でメディアサービスの API を設定をしてください。 NuGet の方からやっていただくのが比較的簡単です。こちらの方でですね、オンラインの賛成、はい、Azure Media Services で打っていただくと、ライブラリが出てきます。で、皆さんが使うべきライブラリは、使った方がいいというライブラリは、この Windows Azure Media Service SDK、長いですね。Windows Azure Media Services .NET SDK Extensions がとても簡単に作れるものです。これ、下にあるライブラリ拡張していますので、とても短いコードで作業していただくことができます。はい、ではこれちょっと小さくしまして、実際にコードの方を、これじゃない、こちらの方ですね。今回コマンドラインのアプリケーションを一つ作ってみていきたいと思います。参照設定してますね。で、最初することはこの手順通りです。メディアサービスにまず接続します。エンコードしたものを、さっきエンコードしたものを今度持ってきて参照させます。で、配信の設定をしますというところをします。で、接続なんですが、実際にはこんなコードを書きます。これメディアサービスのクラウドメディアコンテキストってオブジェクトがあります。これがすべてのセッションから辿っているものです。それに対してアカウントキーとアカウント名前、名ですね、2つパラメータを設定します。で、それはどこにあるかというと、先ほどのメディアサービスの管理画面ポータルの中にキーの管理というメニューが下の方にあります。で、このキーの管理からこの2つのデータを持ってくるわけですね。アカウント名とプライマリーアカウントキー、このアクセスキーを皆さん覚えたら私のアカウント使えるわけですよ。まあ、無理だと思いますけど、多分そんな賢いってか、何でしょう、神みたいな人がいたらちょっと困るので、見たらすぐ忘れてくださいね。パスワードみたいなもんですから忘れてください。このアカウント名をコピーします。アカウント名をコピーして、先ほどのコードの中の最初のパラメータですね、ここに設定をします。それからアクセスキー、こちらですね、こちらも削除して設定します。これだけです。これで接続ができるようになります。じゃあ次のステップいきましょう。エンコード済みのアセットを持っていきます。はい、で、ここでは例えばという形で名前がテイクやうんたらかんたら、これで持ってきてます。ドットネット使うとリンク構文書けるんですよ。なので非常に、何でしょうね、開発生産性高いです。私大好きですね、リンク。はい、最近リンクばっか書いてます。はい、で、こんな形で取ってきたものを確認していただけます。名前が全く同じものって形で今クエリかけてますけど、それでも可能です。で、ちょっと今日エンコードの部分は割愛させていただいて、配信をするところ、ここのコードを持ってきたいと思います。先ほどからワンステップ1行なの分かります？ワンステップ1行か2行ですよ。すごく短いんです。それだけでやっていけます。で、これ配信サーバーとして、オリジン、オンデマンドオリジンですよ、ストリーミングサーバーですよって指定をした後に、ここ公開期間の設定です。どれくらいの間出しておきますかって設定。ここでは30日間って指定を設定しています。で、これで戻りますね。接続をして、エンコード済みのファイルを参照して、それに対して配信サーバーの設定をしてあげる。で、最後にすること、アドレスをもらってくるという作業です。それを設定してあげます。 アドレスをもらってくる作業、ここですね。ここですね。はい。で、スムースストリーミング用 HA、ここですね。スムースストリーミング用 HA ですよ。MPEG ダッシュ用。Windows Azure Media Service は、ちょっと実行させます。Windows Azure Media Service は4月の段階で、あとビルドエラーがさせてマジですか。はい、なんか忘れてましたね。失礼しました。これ邪魔。なんか変なものを入れてしまいましたね。さっきやった時ですね、これ。はい、これで大丈夫かな。ちょっともう一回いきますね。配信の設定をしましたから、プレイヤーに渡すアドレス取ってきて。はい、よかったです。変な余計なのが入ってました。Windows Azure Media Service は MPEG ダッシュの出力に対して正式にサポートインして対応しています。ですから、もう MPEG ダッシュ試したいという形であれば、Azure にファイルを置いていただいて、MP4 のファイル作っていただいて、で配信設定していただいて、それで終わりです。はい、11秒くらいでそれが終わりました。で、アドレスだけを今デスクトップに入っています。さあ、結果見ていきましょう。結果見ていきましょう。この3つですね。この3つが今出来上がったアドレスが入っているものになってきます。では最初にスムースストリーミングのものを見ていきますね。スムースストリーミングのファイルできています。これちなみに、ちょっと細かいんですけど、映像ができているかどうかを確認する方法を皆さんに、開発者の皆さんに、共有したいと思います。このアドレスそのままブラウザに打ってください。なんとかなんとかマニフェストまで打ってください。そうすると、こんな形で XML のマニフェストファイルが返ってきます。そうするとビデオの入ってる音が入ってるっていうのを文字として見ることが可能です。これそれぞれ全部そうなんですね。全部と言ってますのは HLS も同様です。 HLS この段階で言えば確認する必要はなくて出てくるに決まっていると言ったらちょっと語弊がありますけど、これ HLS です。 HLS に関しても同様です。もう一回貼り付けますね。多分下の方にありますね。で IE で開きます。こんな形です。HLS 用のデータが作られているのが分かると、ご理解いただけると思います。で、これ自身を、例えばスムースストリーミングのファイル、映像であれば、スムースストリーミング用の、簡単な再生用のプレイヤーがあります。これももしよろしければ、今でも非常に有効なので、覚えておいてください。smf.cloudapp.net、Azure に置いてますね、のヘルスモニター。っていうサイトに行っていただくと、ここの一番上のところアドレスをコピーしまして、プレイを押すと先ほどの映像がスムースで流れているのがご覧いただけるんじゃないかなと思います。それから MPEG ダッシュも皆さんと一緒に見ていきたいと思います。MPEG ダッシュなんですが、dashif.org ってサイトのところにHTML と JavaScript で書かれているサンプルのプレイヤーがあります。こちらの方に実際に出来上がった MPEG ダッシュのアドレスを貼り付けて見ていきたいと思います。これですね、 MPEG ダッシュ用のアドレスになります。こちらの方に貼り付けて見ていきたいと思います。そうしますとブラウザの中で出てますね。まあ、なんだ複雑って話もあるかもしれませんが、右クリックしてみてください。これどこにもフラッシュにもシルバーライトもないんです。プラグインがない世界でストリーミングで今映像を流しています。はい、というものでございます。はい、戻りますね。今2つの方法、分かりますか。今2つの方法をご覧、一気にご覧いただいたんですよ。ポータルで画面の操作をしていって映像を作っていくという方法以外に、メディアサービスの場合は API を使って自動化すると、この2つの方法があるんです。で主に映像の数が大きくなってくるとやっぱ自動化しますね。でそうじゃなくて、まあ、月に数本ですってお客様であれば、実はポータルだけで作業している方結構いらっしゃるそうです。はい、私もちょっと驚いたんですがあるそうでございます。はい、ではここからライブ配信の話をしてまいりたいと思います。皆さんと一緒にライブの体験をしていきたいと思います。ライブ配信なんですけど、ビデオオンデマンドと大きく違うところこれです。ライブはどっか一箇所止まったら即停止です。冗長化が非常に難しい。でかつオリンピックのようなところのシステムを受けると皆さん思ってください。皆さんが受けると思ってください。相当大変です。でこのために何が必要か、もちろん Azure っていう強力なインフラがあるんですが、メディアサービスのアプリケーションのレベルでやっぱりやらなきゃいけないことが多々あったわけですね。前回のロンドン、それからソチを経てメディアサービスだいぶ実は機能強化の中でされています。 で、ライブのアーキテクチャなんですけど、実はモニタリングって機能が付け加わっています。これが新しい機能です。皆さんがこれからアプリケーションを書くときに、監視用の画面、監視用の機能、どれだけデータ入ってるんだっけ？そのための API が新しいライブの中には入ってきています。で、ライブのワークフローは大体同じです。で、一つだけ覚えてください。エンコーダー、映像を作るエンコーダー、オンプレミスに必ず必要です。これを覚えておいてください。ライブで、クラウドでエンコードもできるんですけど、まずそもそもデジタル化したファイルを作らなきゃいけない。これはオンプレミスの仕事です。必ず必要なので覚えておいてください。ですけど、このメディアサービスの面白いところはここなんですね。ストレージ、それからストリーミングサーバー。これはビデオオンデマンドと共通のものを使います。共通の機能、共通の高いスケーラビリティ、クラウドのパワーを持ってライブもできるようになっています。はい、ではここから先はライブで皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。何をするかというと、はい、スマホ出してください。昨日の教材がベストです。教材私持ってないので繰り返しですが、畠山にあげてもいいなという人がいたら後でこっそりください。嘘です。で、後ろの方、ちょっと昨日試した QR コード届かないと思うんですね。ちょっと手で打っていただけますか？お手数ですけど。多分前列3列目からの方は写真で QR コードいけるかもしれません。で、アドレスを言います。http:// のブラウザに打ってくださいね。赤.ms.sv008 です。AK.AK ちょっとなんか違うものみたいですね。AKB みたいですけど、AK.ms/sv008 です。この画面が出てきた方、手を挙げてください。できたよってお知らせありがとうございます。もう一人来たらいいかなってちょっと思う時もありますが、皆さんで楽しみましょう。せっかくですから。よろしいですか？大体この方もよろしいですか？はい、ありがとうございます。よろしいですか、皆さん。大体取れました？この画面出てきたら、ちょっと教えてください。出てきたよって教えてください。はい、ありがとうございます。よろしいですかね。皆さんの画面の中の左上のところに、ダッシュ、私の画面はダッシュって書いてます。皆さんの画面、HLSV3 とか、HLSV4 とかっていうのが出てきてると思うんですね。おそらく。で、これは、サーバー側の簡単なアプリケーションで、この場合、ユーザーエージェント使ってます。まだその HTML5 の中で、機能として、ダッシュが出せるとか、HL 出せるっていうのはないものですから、サーバー側でユーザーエージェントで判断してます。Android であろうと、皆さんには HLS バージョン3、iPhone であろうと、iPad であろうという方には HLS バージョン4で、Windows を使っている方ではなくて、IE の11、もしくは Chrome のバージョン23以降の方、パソコンでですよ、には MPEG ダッシュ。それ以外の方、シルバーライトで全部プレイヤーを作っています。画面は1画面です。それでやっています。さあ、じゃあここから、ここに対して映像を流していきたいと思います。画面を切り替えます。はい、エンコーダーです。今日何を使うかというと、エクスプレッションエンコーダー使います。このアドレス、外の方に見てもらっていいですよ。全然、多分100人、200人は余裕なので、エクスプレッションエンコーダーを使ってライブ配信をしていきたいと思います。まずエンコーダーの設定をします。で、やること、エクスプレッションエンコーダーも全部そうですけど、まずカメラの設定をします。はい、ちょっと皆さんに質問があります。ですね、カメラなんですけど、今ここにあるちっちゃい HD カメラ使ってます。皆さん映してもいいですか？よろしいですか？なんか著作権上まずいと、私は撮らないでと方いらっしゃったら教えてください。いいですか？はい、せっかくだから皆さん映りましょう。じゃあカメラを、皆さんを撮ります。はい、皆さんです。なんか一番前に知ってる人がいますが、いいです、無視しましょう。で、音も撮ります。音も撮りましょう。音も撮りましょう。音は私の声ばっかなって思いますけどね。で、配信用の設定をします。ちょっと今日はネットワークの調子もいろいろあるでしょうから、一番小さいやつにします。で、ここまででどんな映像をどんなフォーマットで出すかまで設定しました。あとはどこに出すかです。どこに出すかは Azure の方で設定します。皆さんのどんなに作っても見られないのがこのチャンネルっていうものです。これがこれからベータで出てくるライブ配信の機能になります。もうちょっとだけ待ってください。チャンネルのところに行くと、こんな形でですね、何本その映像の、チャンネル、テレビのチャンネルと同じですよね、出すんだっけというのを見ていただけるようになります。ちょっと見ていきましょう。一番上にあるもの、の右側見ていくと、アドレスが3つあります。取り込み用のアドレス、それからプレビュー用のアドレス、そして本番用のアドレス。なんでプレビューがあるんですかね。監視用です。ちゃんと絵が出てることが確認する、そのためにプレビューがあります。では、今回は一番上にあるものを使っていきます。この取り込み URL は エンコーダーに渡すアドレスですね。これコピーします。コピーしました。エクスプレッシュエンコーダーに設定します。パブリッシュポイントのどこに設定します。設定して接続します。頑張れクラウド。はい、接続できました。これ無視して OK をしましょう。これだけで今ここのエンコーダーから Azure に対してライブストリームの設定ができたわけですね。じゃあ急出ししましょう。はい、 Go と。これで今からライブ配信をしているところというところになります。まだ見れませんよ皆さんの画面で。もうちょっと待ってくださいね。でエンコーダーは閉じます。ちなみにエンコードするってことは分かりますね。今日ノートパソコンなのでこの人が死ぬまでやるか、それとも皆さんの方がもういいやというかっていうところまでですね。はい、でこちらの方を見ていきます。まず最初に管理者の方何しなきゃいけないかというと、絵が出てるかどうかを確認する必要があります。そのためにメディアサービスのライブ機能再生というところにプレビュー URL の再生、プレビュー URL の再生という機能があります。でここで実際に絵が出てることが確認できるわけです。もう出てきましたね。早いですね。はい、ちょっと画質は落としてますので汚いかもしれませんが、今日はこれでいきたいと思います。で絵が出てるのを確認ができたらいよいよ本番に出します。本番出します。ストリーミングの開始というボタンを押したいと思います。ちょっと待ってですね、ポータルの反応が悪くなってますので。よかった、よくはない。じゃあこれでいいかな。無反応ですね。はい、もう一回リフレッシュしましょう。たまにあります。はい、もう一回やりましょう。何回でもやりましょう、時間が許す限り。はい、で、これで今日ご機嫌斜めですね。はい、うちの子供みたいです。まあいいです。はい、じゃストリーミング解消してます。これで本番出しています。本番出しています。まだ皆さんの画面にはいけませんよ。ちょっと今日ワンクッション置いてます。で、この中で何してるか、裏側いろんなことしてます。まず規定のプログラムっていうのを作ってますね。1本の配信ソースに対して複数種類のプログラムっていうのを作れます。これ何か。一つは例えばアーカイブ用。一つはどこどこ用っていう形で、その出す目的に合わせて一本の映像ソースを別の目的で使います。それぞれ例えば IP アドレス制限をしたり、いくつかの機能がその中で使えるようになっています。はい、じゃあちょっと戻ってみましょう。これで絵ができましたから、これちょっと小さくしますね。ここも小さくしますね。これで発行用のアドレスが1個出力されています。あとどうしたらいいですか。プレイヤーにセットすればいいですね。それだけです、やることは。じゃあ絵が出てるかどうか確認してみましょう。まずコピーをします。これ今日何度も見てますね。再生して ID で見てみます。そうするとこの段階で私の今日の仕事はおしまいと、絵は出てます、あとプレイに渡すだけですという形になってきます。じゃあこれをちょっと閉じまして、ちょっと別のアプリケーションをちょっと使います。これだ。これ簡単に今のアドレスをコンテンツ管理システム、プチコンテンツ管理システム登録する画面です。これを登録します。今のアドレスですね、登録します。そうするとデータベースに1件登録されますので、別にこれ覚える必要ありませんけどね、これで皆さんの方でももしかしたら確認できるんじゃないかなと思います。じゃあちょっと画面を切り替えて、私の先ほどの画面に切り替えてみます。ここリフレッシュしてみます。やった、はい、やりましたね。皆さんもやってくださいね。皆さんの画面もリフレッシュしてくださいね。はい、来ましたよ。皆さんのスマホもリフレッシュしてください。ね、私もこれから iPhone を使って、ちょっと確認してみたいと思います。
登録されますので、あ、別に覚える必要ありません、
ね。絵が出てきた方は教えてください。出てきたよと教えてください。ありがとうございます。
じゃあちょっと画面
を100人くらい見てもいいですね。100人くらい見てもいいですね。一応念のため、私も
ここリフレッシュして
こちらを使って。
やった、
iPhone を使って、
はい、やりましたね、はい、皆さんもやってくださいね。皆さんの画面もリフレッシュしてくださいね。はい、来ましたよ。皆さんのスマホもリフレッシュしてください。
はい、よかったです。
よくはないです。 iPhone を使ってちょっと確認したいと思います。
ちょっと出てないな。
絵が出てきた方教えてください。出てきた方教えてください。
ちょっと音が落ちてますね。iPhone、Android でも結構これがちゃんと出てくるんじゃないかなというふうに思います。あら、こっち音しか出てないや。多分絵も音もちゃんと出ていますかね。はい、よかったです。でこんな形でライブのとこ見にできるんですが、ここから先です。まあこれ出すだけですよね。ちょっと違うところをご覧いただきましょう。画面を切り替えます。はい、こちらの画面に切り替えます。このライブの機能なんですけど、面白いことができるんです。ここから先順番に行きましょうね。はい、 これエンコーダーです。今ここから映像出しています。エンコール止めます。止めますよ。エンコール止めます。はい、止めました。普通何が起こります？ライブで配信中でエンコール止めたらもう終わりですよね。リフレッシュしてみてください。皆さんの画面をリフレッシュしてみてください。私の画面じゃありません。皆さんの画面をリフレッシュしてみてください。ちなみに私もやってみますね。はい、リフレッシュします。おそらくまだ出てくると思うんですよ。まだ出てくると思います。ライブが終わったらシームレスにビデオオンデマンドになります。このコンテンツは即ビデオオンデマンドになります。もっとやってみましょう。もっとやってみましょう。ライブ配信中のこのチャンネル、このチャンネル今動いているんです。で、動いているのを、動いている状態、このものを、監視することができるというお話しました。ちょっと画面があまりこうデラックスじゃないんですが、それメディアサービスの新しいライブの API を使って何が取れるんだっけというところをちょっと表したものになります。こんな感じで、まあ、よくある信号機みたいなものですよね。止まってる、動いてる、それから出てるプレビューのアドレス、それから本番のアドレスなんかを見ていただいて、どういう状況なんだっけというのを見る監視用の画面、簡単に作っていただけます。で、ここからもちろん止めたり操作したり同じように API 叩いてそういうこともできるんですが、今日はこの管理画面の方から、次の処理をしてみたいと思います。これ止めます。ストリーミング配信止めます。はい、今エンコーダー止めます。サーバー止めます。そうすると皆さんの画面どうなるはずですか。やってみてください。ぜひやってみてください。皆さんテストしてみてください。今止めています。はい、止まりました。今配信でやめました。ぜひ見てみてください。配信を止めた後どうなってるか、どうなってるか私もやってみましょう。リフレッシュします。はい、まだ絵が出てきますね。おかしくないんです。これが規定の動作なんです。もう一個しましょうね。チャンネル消しましょう。もうこれいらないと。消しましょう。消しました。しつこいですよこの人。ずっと出てきます。ずっと出てきます。チャンネル削除しましょう。そこまでやります。出てきます。これがライブとオンデマンドがシームレスになっている証なんです。ライブ中に作っているものはすべてオンデマンドにリアルタイムで使えるようになっています。オリジンがストリーミングサーバーが共通なんですよ。最初からライブ用にアドレス作っていません。最初から共通の単独のところから配信してるんですね。ですからこれを止めますね。削除しますよ。ここまでやってしつこいですね。しつこいからやりましょうね。コンテンツの方を見てみましょう。画面ちょっと小さくてすいません。コンテンツの方を見てみましょう。ここなんです。今作ったライブのファイルはアーカイブされていて、先ほどと全く同じアドレスで配信ができるようになっています。ライブ配信中も見逃し視聴をサポートしているんですが、ライブが終わって機器が全部なくなってもこの配信のサービスだけは生き続ける。それが今のメディアサービスのライブ配信の機能になります。はい、で画面の方を戻します。皆さんこの今日の映像どれだけ見たいですかね。1週間ぐらい置いときましょうかっていうのは嘘で、終わってもずっと見続けられますから安心してください。ぜひセッション会場で、なんか畠山さんが変なことやってたよという形で外で皆さんと共有してください。はい、で、その他に今日はレベル300なのでこの辺に留めておきますが、もっと細かいたくさんの拡張機能、メディアサービスの API を使ってすることができます。ファイル大量に入れる、高速に上げる、それから動画のビデオオーバーレイつける、よくありますね。オープニングの映像があってちょっとフェードインして入ってくるみたいな、そんな機能も Azure のクラウドを使ってすることができます。 HA 構成、これは高可用性構成です。オリンピックの時は6つのデータセンター使っていました。6個です。それぞれコンテンツを複製してオリジンサーバーもそれぞれ持ってメッシュ状にして持っていたんです。それも使っていただけます。で、もう一つ今日機能をご紹介します。先ほどの中にあった暗号化の機能ですね。これも現在プライベートプレビューという段階まで来ました。 AES のダイナミックエンクリプションという機能が出てきます。暗号化をすることと認証を連携させるというシナリオです。で、一番典型的な目的はアクティブディレクトリと連携させるためのものだと思ってください。それからもちろん HLS の世界とは DRM あまり使われてないので、スマホ向けのファイルの暗号化という意味でも使っていただけると思います。これは映像を撮ったものストレージに置きます。ストレージに置きます。で、出すときですね、 出すときに暗号化をかけて出します。そうすると行った先ファイル暗号化されてますから、まず誰なんだっけって認証のシステムに聞きに行きます。で聞きに行った後、じゃあその聞きに行った人誰々さんです、分かりました、そこまで行ったらその暗号化したファイルを解くためのキーを Azure 上に聞きに行きます。そうすると Azure 上ではい分かりました誰々さんですねって形のルールを戻してあげて、ようやくファイルが作成できるというものになります。これをですね応用したものとしてビデオ4オフィス365というものがこれから出てきます。これも今日時点プライベートプレビューです。まだ皆さん試していただけません。それぞれデバイスに応じてスムーストリーミング、HLS、それからダイナミック、あと MPEG ダッシュも含めて同時に出せるようになります。裏側は Office 365、それから Microsoft Azure、2つ連携して使うと、もうフルクラウドのソリューションですね。というものを作っていただけます。で、これ何がいいかというと、例えば皆さんの会社の中でトレーニングをするための映像を作ると思ってください。ただ絵を撮って出すっていうだけじゃなくて、おそらく横にテキストも欲しいと思うんですよ。あのサムネイルでザーって出すんだけど、どこに何があるか分かんないんですね。パワーポイントのスライドがあって横に並んだらどうですか。そこに時間軸がついていて、あこのスライドこのスライドポンってクリックしたらそこの部分の絵に行く。そうすると裏側のシステムパワーポイント扱えた方が全然いいですよね。 Office 365ができます。このファイル見せたくないんだよね、まあよくある要求です。でもこの映像はってなった瞬間にこれは敷居がドンと上がります。 Azure がやってくれます。暗号化はもともとありましたね、アクセス権管理以外に。この先ほどの AES のダイナミックエンクリプションを使っていただければ Azure 上から暗号化できます。手元に設備が全くない状態でもセキュアなコンテンツ配信、しかもマルチデバイスに対応したもの、まあ、これができるようになってきます。はい、じゃあ私の話のまとめなんですが、効率的にマルチデバイス向けの映像配信を使っていただくことができます。いろんな自動化をする、それからライブとオンデマンドの連携なんかもできます。それからメディアサービスの中ではメディアサービスサーバー側だけじゃなくてクライアントの方のモジュールもご提供しています。効率的な部品もいろいろ作っていただけます。で SDK を使っていただく場合この3つを覚えてください。アセット、ジョブ、ロケーター、このパラメータを設定するだけ、これだけになります。で皆さん今お使いのシステムと連携するためにDotNet、Java、PHP、Node.js、そしてネイティブの REST の API が用意されています。ぜひいろいろ使ってみてください。で、ですね、セッションのアンケート、ぜひご協力ください。SV008 という名前です。とても良かったと言っていただけると、私は泣いて喜びます。とても悪かったと言われると、明日会社に来ないと。明日土曜日ですからね。まあいいですね。はい。そんな形でございます。で、終わった後しばらくなんですが、展示会場の方におりますので、何かご不明点ご質問ありましたら、あと苦情なんかもどんどん受け付けてますので、なんか何の人です私ね分かりませんが、ぜひいらっしゃっていただければと思います。はい、じゃあどうもご清聴ありがとうございました。